イザヤ書の福音第21回、途方もない恵みという次第で、イザヤ書の第55章です。今、1節から7節までを朗読していただきましたけれども、1節を聞いて皆さんどんな思いを持ちましたか？さあ、乾いているものは皆水に来たれ、金のないものも来たれ、来て買い求めて食べよう。あなた方は来て金を出さずに、ただで葡萄酒と乳とを買い求めよ。飲み水がただというのは当たり前じゃないかと思った人はいないでしょうか。いないならいいんですけども、私たちにとって飲み水というのはただのシンボルみたいなもんですよね。ところがそうではないんですよ。数年前にトルコに行った時にですね、ガイドの人から言われました。生水は危険です。絶対飲まないでください。で、ペットボトルがいつもありました。マイクロバスで旅行したんですけども、車の中にペットボトルがあるんです。それからホテルに行ってもあるんです。どこに行ってもあるんです。絶対生水はダメなんですね。まあそういうことがあったんですけども、去年ギリシャに行くときもやはり生水は飲まない方がいいと。アテネあたりでは大丈夫だけれども、他のところは気をつけた方がいいですよと言うんですね。だから今回もペットボトル飲むようにしたんですけども、最後の3日お腹を壊しました。だからもう絶食したんです。やっぱりどこかで柔らかい水、軟水じゃなくて硬い水、硬水を飲んだらしいんですね。それでお腹がもう悲鳴を上げちゃってですね、大変な目にあったんですけども、トルコやギリシャだけじゃなくてイスラエルもそうなんです。アラノに行くと水がありません。水は貴重品なんです。ですから水というのは神様の恵みのシンボルでもあるんですね。ところで今日の主題にも恵みという言葉がありますけれども、恵みと報酬の違いはどこにあるでしょうか。報酬というのは私たちが働いて得るものですよね。当然いただくものです。時間とか能力とか技術とか様々なものを提供して報酬として得るもの、何かしてもらうものなわけです。これが報酬です。これに対して恵みというのは働かないのにふんだんにいただくもの、これが恵みです。働きがないのにいただけるものが恵みなんです。だから報酬と恵みの違いは決定的なんですね。そういう思いで見るとですね、さあ乾いているものは皆水に来たれ、金のないものも来たれ、無料で水を飲みなさいと呼びかけているのは、これは恵みに来なさいということの神様の呼びかけでもあるわけなんですね。もしイザヤ書を三つに分けるとすると、第二区分のです、結論部分にあたる非常に素晴らしい途方もない恵みが書かれている章だというふうに言われているんですね。それで55章をご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、私はこの55章を読み始めて思い合わせたのは、中学生の頃に教会に行っていて牧師が言った言葉なんです。牧師はこう言ったんです。生きるために本当に必要なものは無料でふんだんに与えられるんだよって言われたんです。はい、空気にお金払ったことある人？ないでしょう。はい、1リッター吸ったからはい100円とかっていうふうに言わないですよ。水も本来は無料なんです。そのようにどうしても必要なものは無料でふんだんに与えられるという言葉を聞いたんです。そして見るとですね、太陽の光無料です。地球、不動産税とかかかりますけども、でも本来地球は無料です。お母さんのお乳、本当に必要なものは無料で豊かに与えられるというのを聞いたときに、ああそうだなぁということを思いました。だから2節があるわけですよ。なぜあなた方は糧にもならぬもののために金を費やし、飽きることもできぬもののために浪するのか。私によく聞き従え。そうすれば良いものを食べることができ、最も豊かな食物で自分を楽しませることができると、神様は私たちに呼びかけています。そうですね。考えてみれば、私たちそのようにして、糧にもならぬもののために 競い、争い、奪い合っています。だから三節で、耳を傾け、私に来て聞け。そうすればあなた方は生きることができる。私はあなた方と常しえの契約を立てて、ダビデに約束した変わらない確かな恵みを与える。神様はおっしゃっているわけですね。あなた方との常しえの契約というのは、今55章ですけれども、54章の8節と10節にこういう言葉があるんですね。溢れる憤りをもってしばし我が顔を隠したけれども、常しえの慈しみをもってあなたを憐れぬと、あなたを贖われる主は言われる。十節見てください。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。この永遠の契約を神様はご自分が作ったこの地球、またその中に住む命を与えられている私たちに常しえの契約を結ぶ。ただしばし我が顔を隠したというのは、これはバビロン捕囚のことを指しているわけなんです。神様なぜですかと苦しみの叫び声を上げました。しばし我が顔を隠したけれども、私は慈しみの契約をあなた方と結んだ。忘れることはない。ということで、この御言葉は指し示しているわけなんです。そして、ダビデに約束した変わらない確かな恵みということも、3節の後半でありましたね。ダビデに約束した変わらない確かな恵みを与える。ダビデ王様はもともと何でしたか？羊飼いですよ。羊飼いというと、のどかな思いがしますけども、実は、羊飼いはユダヤ人の社会では蔑まれた職業だったんです。だって毎日ですね、糞尿まみれですよ。で、何百頭もの羊にお世話するわけですよ。だから羊飼いというのは見た目ほど楽じゃないんです。大変なんですよ。ダビデは羊飼いから王様になった人なんですけども、やがてダビデ王は王様になった時に、神様のために神殿を建てようと思ったということが書かれているわけなんですけどもね。その時、ナタンという預言者に主の言葉が望むんです。ダビデにこう言いなさいと語るわけなんですね。このように書かれています。それゆえ、今あなたは私のしもべダビデにこう言いなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを牧場から羊に従っているところから取って、私の民イスラエルの君とし、あなたがどこへ行くにも、あなたと共におり、あなたのすべての敵をあなたの前から断ち切った。私はまた地上の大いなる者の名のような大いなる名をあなたに与えた。さらにこのように言っています。主があなたのために家を作ると仰せられる。あなたが日が満ちて先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る子をあなたの後に立てて、その王国を固くするであろう。彼は私の名のために家を建てる。私は長くその国の位を固くしよう。私は彼の父となり、彼は私の子となるであろう。これは直接にはダビデの子ソロモンのことを指しているわけです。実際にソロモンが神殿を最初に建てるわけなんですけども、でもやがてそれは究極的には私の国を建てるのはあなたから出る子孫だと。これはキリスト預言だというふうに言われているわけなんですけどもね。民を救う最終的なこの約束、ダビデへの契約は、あなたの子孫から生まれるイエス・キリストによって実現するということを、ここですでに神様は預言しているというわけなんです。それが今日のイザヤ書の55章の1節から5節まで書かれているわけなんですけれども、6節から13節はさらにこの神様の途方もない恵みへの招きが書かれているわけなんですね。ですから6節にはこう言っています。あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を尋ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。私たちはやがてこの世を去ります。それからでは遅いと。近くに主がおられるときに呼び求めなさいと。 そして7節にありますね。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて、主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。主は豊かに許しを与えられる。書かれているわけなんですね。主に帰れ。そうすれば、何とありましたか？豊かに許しを与えると。いろんな私たちの罪がどんなに山のように積み重なって自分では償うことができないとしても、主は豊かに許しを与えられるというわけなんですね。そしてこのことがやがて来るイエス・キリストによって成就するということを予言している言葉でもあるわけなんです。イエス様はやがて来られた時にたくさんのことを語られましたけれども、例えばこのように語りました。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。ヨハネ伝の14章6節の言葉です。これは最後の晩餐の席で、私はこれから父の元に行くって時ですね、どこへ行かれるんですかと弟子たちが来た時にイエス様が答えたことです。私が道であり、真理であり、命である。これは何を指しているかというと、この直後に起きる十字架です。本当は私たちが受けるべき罰を、イエス様がご自分の命をかけて十字架にかかってください。そのことによってだけ私たちの罪が許されるということ。その道が開かれる、その直前のイエス様の言葉なんですね。私は道であり、真理であり、命である。誰でも、私によらずには父の身元に行くことはできない。イエス様が私たちの贖いの子羊となって私たちの罪から来る罰を受けてくださったからここに救いの道があるということをこの短い言葉によって宣言しているわけなんです。私たちはこのイエス様が切り開いてくださった命の道によってのみ神の国に帰っていくことができるというんですね。ですからこのことを後にパウロはエペソ人への手紙の中でこのように語っています。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。神様からの大きなプレゼント、恵みなんですね。私たちが一生懸命償ったから救われるのではなく、イエス様が私たちの身代わりになってくださった。そういう神様からのプレゼントなのだというふうにパウロも言っています。そしてイザヤ書の方に戻りますけれども、55章の壮大な神様の姿がここにはっきりと書かれています。8節からお読みいたします。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。自分でどうしようもできない、そういう救いの道を我が子が切り開くという、この神様の約束なんですね。そして10節にこのように続きます。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように、我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。神様が言われたことは必ず実現するんです。この言葉を読みながら思い起こすのは、イエス様が言われていた言葉なんですね。イエス様は山の上で、集まってくる人々にこのように呼びかけました。なぜ獣のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。
これらのものは皆異邦人がせずに求めているものである。あなた方の天の父は、これらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。マタイによる福音書6章の26節から34節までのイエス様の言葉です。神様にとって私たちにこのように豊かな恵みを賜うことは御心なんです。途方もない恵みだなということを思います。私は18歳で岩手から仙台に来ました。その時私の手にあったのはギター1本です。やがて30歳で信仰に導かれ、2年後に神学校に行くためにアメリカに渡ったわけですけれども、その時手にあったのは神様からいただいた学費1万ドル。1万円じゃないですよ、1万ドルですよ。そしたらですね、入国係官が私に聞いたんです。なんであなたはそんなに持ってるんだ?言うから、神様が進学校で勉強するように備えてくださいましたったら、OK! とか言ってすぐ通してくださったんですけどもね。5年後、卒業式の翌日に家内と結婚しました。そして私たちはやがて成田に帰ってきたんですけども、その時私たちの手にあったのは4000円です。本当に神様が備えてくださってですね、鹿児島で1年間見習い牧師として働くことができました。翌年、仙台に導かれました。その時に前にも話しましたけども、私たちの車に積んであったのは枕2つと毛布2枚でした。それから14年後、ここに導かれました。私たちが建てたのでない教会堂を与えられ、また植えたのでない木の実、キウイの実を食べ、本当に神様すごいなと思うんですよね。そしてその御言葉は前もって神様から建てたのでない家に住み、植えたのでない木の実を食べ、掘ったのでない井戸の水を飲みという御言葉が生命記の言葉から与えられたんですけども、本当にそのことが成就したんです。あの時から20年以上経ちましたけれども、本当に衣食住も不足することなく、また皆さんとの出会いも与えられて、こうして共に主の大きな恵みの中で共に礼拝を続けてくることができました。途方もない恵みだなぁと思うんですね。本当に必要のすべてを主が備えてくださる。主は私たちをそのようにして本当に愛をも生かしてくださっている。私のもとに帰りなさいと主は現代の私たちにも呼びかけているんですね。この55章の3つの御言葉を持って結びたいと思います。さあ乾いているものは皆水に浸れ。あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を尋ねよう。なぜなら、天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いと、主は仰せになっておられます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあなたから途方もない恵みを豊かに受けていながら、それを当たり前のこととして、むしろなんと愚かにも不平不満の日々を送っていることでしょうか。どうかお許しください。誠に神様の思いは私たちのちっぽけな思いをはるかに超えて高く慈しみに満ちています。あなたを見上げ、御心にお委ねし、感謝と賛美に生きるものとなりたく思います。どうぞお導きください。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
恵みの高きね、日々我が目立てに、祈りつく大地、我は登りゆか。光と命と平和に満ちたる恵みの高き根。 我にふましめよ。恐れの悪口になどかはとどまらん。疑惑の雲は危うく下に舞わん。光と清きと平和に満ちたる恵みの高き姫、我にふましめよ。最後からたに甘つき輝く月夜を後にし、なおも昇りゆか。光と清きと平和に満ちたる恵みの高き姫、我にふましめよ。険しき坂をも連なる岩をも満たして歩みはついに登りきら。光と清きと平和に満ちたる恵みの高き姫、我にふましめよ。